死を待ち望むアドベントとなりました。今日からクリスマスまでの間、主イエスキリストのお誕生日の祝いを今か今かと待つだけでなく、やがてその方が再び裁き主として来られる再臨の思いを新たに待ち望む時を過ごしています。しかしあまり再臨ということは、私たちが信仰者であってもそんなに強く意識していないことかもしれません。アドベントはクリスマスを待ち望むばかりの季節になっているかもしれません。けれども日本語では待降節、待ち望む季節と表現しますが、元の意味ではアドベントは進軍、軍隊の前進という意味があります。そうしますと2000年前のお誕生日に思いを馳せるというよりも、実は将来来ようとしている再臨にこそぴったり来る表現であるかもしれません。というのも、今日も告白しました使徒信条が語りますように、やがて再び来られる主イエスとは、賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん審判者であられるからです。だから待降節を過ごす思いというのは、ただめでたいめでたいというばかりではなく、身の引き締まる思いをも抱かせるものだと思います。主イエスが再び来られる日には、神の最後の審判が私どもに下されるからです。しかしだからといって、主イエスの再臨とその審判を意識するこのアドベントに整えられていく私たちの心というのは、最初のクリスマスの出来事をめぐるザカリア、マリア、羊飼い、ヘロデに生じたような不安と恐怖に終わるものではないでしょう。最後の審判を待つアドベントに備える私たちの心は、クリスマスから復活に至るまでの御子イエス・キリストがすでに歩み通してくださった歩みにすがることができるものだからです。そしてそこで御子のゆえに、神が私たちのうちに作ってくださる心というのは、今日の箇所でパウロが語るような神の御前で抱くことのできる私たちの確信だと思います。神の御前でおどおどしない、確信を持って立つことができる。だから当然審判の前でもおどおどすることはないのです。聖書は複数の箇所で信仰者の姿が大胆なものであるということを説きます。例えばエフェソの信徒への手紙3章12節で、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと言われています。ここでは今日の箇所よりもよりはっきりと、これは伝道者だけではなくて全てのキリスト者の特質として、神の御前での大胆さ、恐れなく何でも神にお話しできる率直さ、神の御前での確信を抱くことができるのだということ、これは全てのキリスト者の特質であると教えてくれているようです。このような大胆なもの、確信を抱くものとしての信仰者の姿を描くのはパウロだけではなく、聖書のところどころから聞き取ることのできる言葉であると思います。確信という言葉、これは信頼とも訳せます。神の御前に自分は立つことができるんだという信頼、神の御前に自分はビクビクする必要はないという信頼を抱ける、他の誰でもなくこの私たちが抱くことのできる確信、信頼であります。しかし考えてみれば、これはなかなか傲慢なことのようにも思えます。神様の御前に 自分は立てるんだなどと胸を張って言うことができる人間というのは、主イエスが退けた最悪の人間の姿ではなかったかと私は思うのです。主イエスが教えてくださった私たちの神様は、ルカによる福音書第18章11節以下において、神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝しますと胸を張って自分の正しさを神に差し出すことのできた、自分は正しいものであるとうぬぼれていたファリサイ人を退け、代わりに神殿の端っこに立って目を天に上げようともせず、自分の胸を打ち叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと、そう祈らざるを得なかった徴税人をこそ正しいものだと呼んでくださるお方です。それにもかかわらず、神様の御前に自分は立つことができると確信を持って言うことができると言い出しましたパウロと後の教会は、地上を歩まれた主イエス・キリストの実際の教えからは遠ざかってしまい、ここでまた新たな宗教エリート主義を復活させようとしているのでしょうか。このような主イエスの教えからの離反から、教会がまた再び、神は罪人をこそ、心崩れるものをこそ支えて立たせてくださるお方であると、このことを再発見するには、絵空ごとの罪人ではなく本物の罪人になれ、罪人にして同時に義人だと語った宗教改革者ルターまで待たなければならなかったのでしょうか。もちろんそんなことはないのです。パウロが語り、他の聖書記者も語る神の御前に確信を抱ける者、神の御前にしっかりと両足で立つことができる者、ビクビクおどおどしなくてもよい大胆で率直であれる者とは、他の誰でもなくパウロであり私たちでありますが、しかしそこでパウロが抱くことができると語る確信は、自己信頼、自己確信と似て非なるものであります。神の御前にあって自分を信頼する道でもなければ、不安に苛まれる道でもない、そういう道があります。というよりも、今はそれ以外の道は何も残されていないという道があります。それはキリストによって神の御前に立つという道です。私たちを神の御前に立つことができるようにするのは、ただイエス様によるという道です。パウロが、私たちはキリストによってこのような確信を神の御前で抱いていますと語っている通りです。キリストによってというこの言葉がとても大切です。信仰の始まりもその半ばも終わりに至るまで、イエス様抜きで神の御前に立てる瞬間というのは、私たちには決して訪れないのであります。もしもこのことを忘れて一人で何かできるなどと思い出したら、私たちは途端にファリサイ化するのであります。律法主義者になるのであります。律法主義者とは、人に御言葉を与えて孤独にしてしまうことだからです。神様は私たち人間に御前に立つ資格、大胆に率直にこのお方に近づき、天の父のことをこの私の父だと、私は神の子だと言えるほどの資格を与えてくださっています。けれども、この資格はまかり間違っても運転免許のようなものではありません。 運転免許というのはたとえうっかり家に置き忘れたとしても、まあそれは免許不携帯の減点が与えられるのみです。それによって運転する技能が疑われてしまうわけではありません。きちんと教習所に通い、運転の知識と技能を身につけ、試験をパスし、免許証を取得したんです。その免許はその条件をクリアしてふさわしいものに与えられる太鼓判であり許可であります。だから逆に言えば、その免許証が手元になくったって、まあこの人がそういう免許証の試験をパスしたってことが紹介できればまあいいわけですね。でも逆に言えば、その条件を満たさなくなれば、その自分の側の変化によりそれは取り上げられたり返納する必要の生じてくるものであります。けれども天の神様の御前に立つ資格はこういう資格とは異なります。資格発行の条件は私たち人間の側で整えられるものではなく、キリストによって、すなわち神様ご自身がイエス・キリストを通して、イエス様の出来事を通して私たちのために準備してくださることによってのみ整うものです。資格はただ神様が恵みとして与えてくださると言い換えてもいいと思います。一人で何かできる、まして一人で神様の御前に立てるなどということはありえないことです。先日金沢教会を会場として二人の伝道者の安守礼式というのが行われました。この金沢にまた二人の牧師が誕生したのです。新学校を卒業してから最低3年間伝道師として教会に仕え、それから試験を受けます。それに合格し、牧師としての備えができたと認められて安守を受けることができました。牧師になりますと何が変わるかというと、伝道師の頃は許されなかった洗礼と聖餐の聖霊典を執り行うことができるようになります。けれどもこれは間違ってはならないのは、安守を受けて牧師になればその人はいつでも自由に洗礼と聖餐を執行できる条件を満たしているということではありません。つまり牧師の資格を得れば好むままに洗礼を授けたり聖餐を執り行えるのではありません。そういう権限は日本キリスト教団の牧師にはありません。例えば私が自分でですね、勝手に家庭で聖餐を行っても、それは聖餐にはならない。実は、その権限を持っているのは、牧師ではなくて、教会であり、まあ、もっと具体的に言うと、教会総会によって選ばれた長老会の決定に基づいてのみ、牧師は、洗礼と聖餐を執り行うことができる。しかしそれは牧師個人に権能があるのじゃなくて、教会に属する大多数の多数決によって民主主義的な権利として我々教会に聖霊典執行の権能が与えられているというわけではなくて、これは教会こそがキリストの体と呼ばれていることと関係のあることです。キリストが聖霊典の権限をご自分の体である教会に任せられる、そのキリストの意思を教会総会で選ばれた長老会の決定の中に見ようと、まあ、私たち改革派教会というのは信仰の決断において決めるわけです。でその際に日本キリスト教団に属する教会は安守を受けた牧師がその聖霊典を執行すると決めています。だから牧師になるまで聖霊典を行うことができないだけです。つまりもしも単立教会であったり別の教派の教団であれば、 まだ牧師の試験に合格していない伝道師であっても、あるいは牧師がいない場合は信徒が聖餐の詩式を行う決定をしてもこれは構わない。しかしそれは誰でも資格なしに自由に聖霊典を執行してよいということじゃないんですね。教会の許可があるならば、そしてその背後に神様のお許しがあるならば可能だということ。つまり資格はその神様の許可によって与えられるものであって、それを実際に執行する人間自身に備わっているわけではないということです。この牧師理解については別の見解を持っている方もいるでしょうけれども、少なくともパウロが神の御前に立つ資格ということに関して、今日の聖書箇所で言っていることは今申し上げたことと似ていると思います。自分が自由自在にできる資格ではなく、ただキリストのゆえに神様に許可されて立つことができるということです。このように申し上げますと、神様の御前に立てる私たちの資格というのは心もとない資格のように思えるかもしれません。自分の側にはそれを満たす条件は整わず、ずっと恵みと憐れみによって許可され続けることを必要としているならば、これは私たちが礼拝の都度あるいは祈りのたびに神の御前に出るということは、旧約の王妃エステルのように王の庭に侵入するっていうのはその都度命がけのことであるということになると思います。我々はその都度命がけで礼拝をしていることになる。もちろん神様にはその自由があるんですよ。恵みを与えられているお方がその恵みを取り去る自由があるんですよ。しかも主イエスキリストの父なる神様がその恵みと憐れみに変えて我々に裁きを下されると決断されるとき、私たちはその神様の決断に対してなんて勝手気ままな神様だなんていうことはできず、自分たちの罪の報いにふさわしいものを受けているだけなんだ。もしも我々が文句を言うならば、その文句を言うことによっていよいよ私たちは自分が生まれながらに神に敵対する罪人であることをあらわにするだけでありましょう。けれどもこの神の自由に頼っている我々は、そしてその神の自由っていうのは私たちの不確かさよりもずっと確かな自由であります。なぜならば神様が私たちにお与えになると約束された御前に立つ資格は、神ご自身がそのお手づから石に刻まれた私たちには変更不可能に思われる律法による古い契約、すなわち神のくださる恵みにふさわしく神に従って生きるようにという当たり前の神と人間の相互契約を塗り替えて、神に従いきれない神に逆らう罪人に恵みを与え続けることによって生かす、決して滅びるままに任せることはないという一方的な恵みの契約を結び直してくださったからです。古い契約、律法の契約もこれは神様のくださる素晴らしい契約です。人間には命を、神様には服従を。神様は服従しても正当な報酬をくださらない残酷な主人ではなく、その働きに応じて、服従に応じて正当に報いてくださる主人であるというのは、これはありがたいことです。しかも神様は私たちが服従の実を結ぶまでは報酬をお預けにしておくというのではありません。実会の冒頭にありますように、私は主あなたの神、あなたをエジプトの地 国、奴隷の家から導き出した神である、だから私に従ってほしいんだとおっしゃるお方です。服従が先で、それに応じて恵みが与えられるんじゃないんですね。恵みが先で服従が後です。旧約においてもそのような契約を告げ知らせ、神様に精一杯お仕えしようと進めるモーセの働きっていうのは、これは残酷なものなんかじゃなくて輝かしいものであります。けれども人間はその徹底的な弱さのゆえに、この神との麗しい相互契約にお仕えしきることはできませんでした。服従の義務を果たすことができませんでした。恵みにふさわしい服従を作ることができませんでした。どこでどうねじ曲がってしまうのか、不思議なことですが、いや恐ろしいことですけれども、自分はその契約に、律法に、神の御心に極めてよくお仕えしていると言いながら、神の一人子イエス・キリストを十字架にかけて殺してしまうほどに、我々人間っていうのは神にお従いできない罪人でありました。しかしこの人間の罪が絶頂に達したそのキリストの十字架において、主なる神様は私たちと新しい契約を結んでくださったというのです。キリストの出来事を通して人間を義と断定する新しい契約、主イエスご自身が最後の晩餐の席で、この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約であると言って打ち立ててくださった、神と人間との主イエスキリストの血による新しい契約です。この新しい契約に生き、この新しい契約を人間に伝える務めにパウロ及び私たち教会は生きています。この務めはモーセの人間の弱さのゆえに人を罪に定めるものになってしまった律法の務めとは違い、人を義とする務め、我々がどんなものであったとしても人を義とする務め、しかも11節ではモーセの仕えた消え去るべきものに対して永続するものと呼ばれています。なぜこの務め、そしてこの務めが指し示す実態であ る新しい契約は古い契約とは異なり、決して消え去らず永続するのでしょうか。古い契約が取り去られるということがあるならば、また神の自由により新しい契約が取り去られる日も来るということが言えるのではないでしょうか。けれどもそんなことはありえない。なぜならば人を義とする神の新しい契約は人間の側の条件ではなく、恵みの神様からの契約だからだということができると思います。それは私たち自身の在り方には左右されないんです。風に揺れ動く足であり、くすぶる刀身である私たちの側の状態には決して左右されないからです。そして神様ご自身がこの恵みを契約と呼んでくださる、契約と呼んでくださることによってご自分を縛りつけてくださっている。このパウロの永続するものという表現からは、エレミア書31章31節で初めて語られた新しい契約、まあ、我々の新約聖書っていう時の新約の元になっている表現ですけれども、新しい契約ですね。これをエレミア32章40節で永遠の契約と言い換えて見せていますけれども、パウロのこの今日のところでの永続するものという表現には、このエレミアが語った新しい契約は永遠の契約であるという言葉の響きがここにリフレインしているものだと思います。先週この教会で結婚式がありました。 私は若いお二人と結婚準備会をしながら、まあ、一つのテキストを読みながら、そこからインスパイアされてこういうことを語りました。結婚というのは30年先40年先に二人で一緒にいられてよかったねと言い合うためにするものです。けれども本当のことを言うと30年後40年後の自分の気持ちなんてわからないわけです。わからないのに今この現在の気持ちによって一生の契約を結んでしまうんですから、まあ、ある意味無謀なことであり、まあ、それ以上に覚悟のいることであります。普通考えると好きで結婚したんだったら嫌いになったら別れればいいと言いたいところですけども、そうだったら結婚する必要なんてないんですね。それは少なくとも教会が考える結婚式ではない。でそこまで理解して結婚してほしいんだ、自分の体に、まあ、これが適切な表現かわからないけれども、自分の体に消えない入れ墨を入れるような覚悟で結婚式をしてほしい、迎えてほしいと、そういうふうに申し上げました。もちろん結婚というのは二人の同意と誠実の誓約という双方の約束によって成り立つものですから、その誠実の誓いが破られれば終わってしまう可能性のあるものです。けれどもこれは契約です。契約ですから気持ち一つで自由にくっついたり別れたりできるものではありません。少なくとも教会はそう信じています。契約っていうのはある意味では自分の自由を縛り放棄することが伴います。自由奔放なままで契約が結べないのです。神様は、自由なる神様は新しい契約を我々と結んでくださる永遠の契約とお呼びになることにより、その自分の他のものとは決して変える、比べることのできない比類ないご自分の自由を制限されている。しかも多くの人が言うのは、この新しい契約っていうのは契約といっても神様と人間が相互に同意をし、お互いへの誓約を誓って結ばれた相互契約ではなくて、神様からの一方的な契約、偏無契約、片方だけが履行の義務を負う契約だから、これは本当は契約というよりも約束だと言った方がいいようなものだと言います。永遠の約束であります。だからパウロができることは、ある人を罪に、またある人を義に定めることではなくて、義に定めるだけです。永遠に義に定めるだけ。しかも人は一人で何でもできるんだという浅いうさんくさいポジティブシンキングを宣言するのではなく、神の恵みにより我々はどんなに貧しいものであっても、弱いものであっても、必ず生きていける。神が生かしてくださる。神が永遠に私たちの味方になってくださるという意味での人の永遠の義を宣言するのであります。6節後半の文字は殺しますが霊は生かしますという有名な言葉は、旧約を捨てて、まだこのパウロの当時は文章化されていなかった聖霊の語りである新約に生きるということではなくて、この私たち人間を生かそうとする神の息吹というものを忘れてしまえば、いつでも聖書は人間を殺すものになりかねないということだと思います。キリストの福音であっても、まかり間違えば私たちを殺す文字になりうる、そういう読み方があると思います。それはもう一度申しますが、御言葉を与えたままに、さあこれを実行せよと人を御言葉の前に放り出すことであり、それは言い換えれば 神様の恵み資格を与えられているのだから、今はあなたは一人でも何でもできると語ることでもあると思います。神の御前に大胆に確信を持って立つことができると語ったパウロは、決してそのような大胆さを語ったわけではありませんでした。神がキリストにおいて打ち立ててくださった永遠の約束のゆえに許されて、そして私たちの傍らに永遠にいてくださるキリストに支えられて、神の御前に立つことができるんだという確信を語ったのであります。このように神の御前に立たされた者は、どんな努力をしても神の義にふさわしい条件を自分の側で整えることは決してできないということを悟りますが、しかしなお一層神にふさわしいものとして神の言葉に生きようと努力し始めると思います。しかしそれはヒリヒリするような努力ではなく、遊びとしての努力、しかし遊びであるからこそ真剣に熱中して行う努力です。まあ、ただ神様を喜ばせたいんですね。しかしそれは褒められるための努力ではありません。愛する方の喜びに仕えたい、私たちを喜んでくださる神様と一緒に喜びたい、義務でも報酬を求めてでもなく、まして最後の審判を恐れるからでもなく、ただ神の喜びに仕えたい、そのために人を義とする伝道の技に仕えたい、その神の喜びに突き動かされる私たちの姿というのは、大胆で自由で必ず輝いて見えるものだと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちに与えてくださる恵みの契約を永続するもの、永遠の契約と呼んでくださるあなたであることを心より感謝いたします。ふさわしくないものでありますが、このあなたの決意により、私たちは大胆に御前にあることができます。自分のことを神のこと呼び、あなたのことを父とお呼びすることができます。そしてこれは私たちだけに与えられた特権ではなく、キリストイエスを通してこの世のすべてのものに向かってあなたが語りかけてくださる福音の言葉であることを信じます。そのことをいち早く語り知らせていただいた私たちが、ただ自分の内側に閉じこもり、その慰めに生きるだけでなくて、あなたの願い通りに私たちも自分から出ていき、この良き知らせをまだ聞いていない者たちに伝えることができますように、またお互いに語り合うことができますように、この1週間も私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。 Amen.